今日聖書を持ってきましたか？見せてください。そうそう、聖書を見せてください。持ってきましたか、ね、ここは聖書バプテスト教会ですね。私たちが聞きたいのは、偉い先生が本の中で書いたこととか、誰々先生のこととかじゃなくて、私たち神様の言葉から聞きたいんですね。今日これは話か説教か、あるいは聖書研究会、何になるか分かりませんけど、多くの箇所を見ますので、ぜひできるだけついてきてください。正直に言って、今日のお話はみんなを眠らせるような内容でありますので、頑張ってください、ね、最近、まあ別に皆さんを責めるつもりじゃないですけど、私はこう思ってます。クリスチャンは土曜日に遅くても12時までに、寝るべきだと思ってます。シンデレラ作戦って言います、ね、そして確かに12時までに寝たら、日曜日の朝に説教の間に寝てないと思いますよ。もしもし。今日、じゃあそれはもうやめましょう。今日、イエス様の例え話の学びを続けましょう。13章には裁きについての、例え話があります。麦と毒麦の例え話でした。今日私たちが学ぶ例え話、また裁きについての学びであります。あんまり楽しい学びではありませんけど、大切な学びであります。2、3の大事な真理を知るためのこういう大事な学びであります。聖書にこう書いてあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブルの9章の27節。死後に裁きを受けることが定まっている。人々に天国とか神様の愛を話すけど、これから来る裁きについて話さない教会と牧師は無責任です。はっきり言いますけど、今日私たちはこれから来る裁きについて考えますので、この例え話を説明する一番簡単な方法は、この例え話に出る一人一人のこういう人物をまず見ることであります。だからこの学びの後半のアウトラインはこれです。ブドウ酒の持ち主、農夫たち、しもべたち、息子。もう一回言いますけど、1はブドウ酒の、ブドウ園の持ち主、農夫たち、しもべたち、息子。じゃあ、まず第一番、この、ブドウ園の持ち主を見ましょう。33節には、一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って、柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけたと書いてあります。当時イスラエルにはブドウ園がたくさんありましたから、この例え話は、まあ、それを聞いている人々にとってかなりわかりやすい話になったと思いますよ。家の主人はブドウ園を作ることにしましたですね。ブドウ園を作ってから、その周りに柿を巡らしたと書いてあります。ブドウを盗人や動物から守るためでありました。石でできていたかもしれません。もちろん私たちの土地があってセメントのブロックとワイヤーでできた柿ではありませんでした。もしかしたら茨がいっぱいついている植物、あるいはサブテンの、こういう柿であった、こういうかもしれません。次に、酒舟を掘りました。酒舟は、 大きな石が、こういうブドウを潰して、こういうジュースを、こういうブドウ酒を集めるこういう場所でありましたね。皆さんそれもよくわかると思います。最後に櫓を、建てました。櫓には三つの目的がありましたけど、まず、櫓にいる人は、ブドウを盗もうとしている盗人や動物を見ることができましたので、それはブドウ園を守るためでありました。第二に、こういうブドウ園で働いている人々のためでした、突然の嵐があったとき、彼らはその櫓の中に入ることができました。そして第三、ブドウ園で働いている人々が、こういう、仕事に使ってた道具を、こういう夜に置く場所であったと、こういう思います。そして皆さんも、もうわかると思いますけど、この葡萄園の、持ち主は神様です。そして葡萄園は神様の国です。Okay? 葡萄園の持ち主は神様です。葡萄園は、神の国です。じゃあ第二、その農夫たち。33節には、それを農夫たちに貸して、とこういう書いてあります。その、葡萄園と、柿と、酒舟と、櫓を完成してから、持ち主は、それを農夫たちに貸して、旅に出かけました。当時、こういう農家と、葡萄園の持っている持ち主は、よくそんなことをしました。だから、これに似ている例え話は聖書の中に2、3というありますね。家の主人は旅に行って、そして出かけてこうなったという、マタイの五章とか、マルコにもそういう似ている例え話があります。彼は農夫たちと、何かのそういう契約を結んだと思います。毎年、持ち主は収穫の何パーセントをもらう。そして、その仕事をしている農夫たちは何パーセントをもらうという、そういう契約であったと思います。この農夫たちは誰ですか ?45 節、46節を見てください。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられたことに気づいた。もう説明されてますね。この農夫たちは、実は三つの、三つの人々を表してますけど、まず、イスラエルの宗教の指導者たち、ね、宗教のリーダーたち、第二に全イスラエルを表しています。第三、すべての人々を表しています。でも特に、イスラエルとイスラエルの宗教の指導者たちを表しています。第三はしもべたちです。34節と36節をもう一回見ましょう。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋だたきにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。と、こういう書いて、あります。マルコの福音書の中で、この、例え話をもう少し詳しく説明されてますので、見ましょう。マルコの12章。二節から五節まで、これを見ましょう。そしてマタイに戻ります。 ある人がブドウ園を作って、柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して、旅に出かけた。季節になると、ブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、下辺を農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはその下辺を捕まえて、袋を叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別の下辺を使わしたが、彼らは頭を殴り、恥ずかしめた。また別の下辺を使わしたところで、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くの下辺を、やった けれども、彼らは袋叩きにしたり、殺されたりしたと言うかいて、殺したりしたと書いてあります。このしもべたちは、じゃあ誰ですか？もし皆さんは、覚えてください。農夫たちはイスラエルですよ。だからそれを思い出すとすぐわかるかもしれませんけど、旧約聖書に詳しいクリスチャンたちはすぐわかりますけど、しもべたちは神様がイスラエルに使わした預言者たちです。旧約聖書の預言者たちです。例えば、イザヤとか、エレミアとか、ゼカリアとか、彼らを表してます。神様は、旧約聖書を読むとわかりますけど、神様イスラエルに次々に預言者たちを送りました。しかし、イスラエルはその預言者たちを拒絶しました。また彼らが伝えた神様の言葉をもう拒んでしまいました。それだけじゃありません。彼らを、すごく、迫害しました。聖書に書いてありませんけど、歴史の伝説によると、例えばイザヤはノコギリで引かれました。想像してください。ね、エレミアは、石打ちにされました。ゼカリアは石打ちにされました。他の預言者たちも大変な目に遭いました。まあ、読みましょう。マタイの23章。29節から見てください。長い箇所ですけど。マタイ23の29から。ここでイエス様は非常に強い言葉を使いますけど、忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら、預言者たちの血を流すような仲間には入りなかっただろう。と言います。そばかり。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。あなた方も先祖の罪の、メモリの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの水ども、お前たちはゲヘネの軽蔑をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。これからそうなります。それは、義人アベルの地から、この方、神殿と祭壇との間で殺された、バラキアの子、ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地位の報復があなた方の上に来るためです。誠にあなた方に告げます。これらの報いは皆この時代の上に来ます。そして、 70年にローマがイスラエルを攻撃してこの通りになりましたけど、そして17節、キリストのこういうもう心に一番深いこういう気持ちをこういう見ることができます。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾多で集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかったと書いてあります。だからこの例え話のしもべたちは旧約聖書の預言者たちです。じゃあ第4番、その息子、マタイの21章に戻ります。37節から、しかしその後その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った、あれは跡取りだ、さああれを殺してあれのものになるはずの財産の手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、ブドウ園の外に、イエス様はエルサレムの外で十字架につけられ、つけられましたよ。ブドウ園の外に追い出して殺してしまったと書いてあります。マルコの12章の6節によると、このブドウ園の持ち主にはね、子供は一人しかいなかった。ね、これは一人用です。じゃあ皆さんにお聞きします、息子は誰ですか、んどうぞ、えそうです、イエス様です。もちろんこの息子はイエス様ですよ。もしのブドウ園の持ち主神様であれば息子はイエス様ですよ。もしもし、そしてね、私たちを混乱させる言葉が今度42節に出てくる。イエスは彼らに言われた、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか、家を建てる者たちの見せた石、それが石杖の石になった、これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことであると書いてあります。ね、イエス様はブドウ園と農夫たちの話をしてます。突然石についてくる話しますね。これはこの例え話と何の関係があるんですか。じゃあこの説明をこういう注意深く聞いてくださいね。ここで、イエス様が引用した箇所は詩編にあります。一緒に見ましょう。詩編118編。22節と23節です。詩編118編22と23節です。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった、それは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことであると。家を建てる者たちの捨てた石、これは一体何ですか？あれは誰ですか？じゃあ、聖書研究会になります。使徒の働きの4章を開けてみてください。これを理解することがとても大切ですから。使徒の働きの4章の10節と11節です。10と11。皆さんも、またイスラエルのすべての人々をよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナゼレ人イエス・キリストの皆によるのです。そして見てください。あなたが 家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのは、この方誰？実説に書いてあるナザレ人イエス・キリストです。の方のことですと書いてあります。こういうことです。農夫たちが拒絶して殺してしまった息子と、家を建てる人々が拒んだ石は同じ人です。主イエス・キリストでありました。これをぜひ覚えてください。じゃあここまでちょっと復習しましょう。ブドウ園の持ち主は誰ですか？神様です。間違っても罰がないからね、どうぞ安心して答えてください。ね、農夫たちは？まあまあ私たちと言ってもいいですね。しもべたちは？ん？そう、預言者たちです。古いクッシュはこの新しいクッシュに負けるんですか？そして、息子は？はい、ありがとうございます。40節で、マタイに戻りますけど、イエス様はこの例え話を、聞いている人々の質問をしました。40節、この場合、ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうという質問をしましたね。もちろん、この例え話を聞いている彼らは、もうこの農夫たちの行動に対してすごく激怒しました、ね。だから彼らの答えは41節に書いてあります。彼らはイエスに言って、その悪ども、悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園の季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありませんと書いてあります。そして43節、イエス様は、だから私はあなた方に言います。ごめんなさい、44節。また、この石の上に落ちるものは、イエス様、この粉に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいますと書いてあります。彼らは当たり前の裁きを受けると、人々はこういう答えました。40節の中にこの言葉があったね、別の農夫たちに貸すと書いてありますね。そして43節。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民 に与えられますという書いてあります。これは何でしょうか？この別の農夫たちは誰ですか？これを理解するために今度創世記まで登らなければならないんです。12章。ついてきてますか？今こんなの中、ね、最後までついてきてください。創世記の12章の1節からです。この後、神はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。ここ。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。ここ、特にここ。地上のすべての国民、民族は、あなたによって祝福される。と書いてあります。アブラハムは、ユダヤ人の父です。イスラエルという国はアブラハムで始まりました。神様の計画は、イスラエルという、なぜイスラエルを選んだか、今でも私不思議なことでありますけど、イスラエルを通して、全世界の全ての人々を祝福するという計画でありました。しかし、 さっき例え話の中で読んだように、イスラエルは神様の預言者を拒んでしまいました。そして神様が一人をイエス様を使わしたときに、イスラエルはイエス様を、神様の一人を殺してしまいました。その時イスラエルはすべての国々を祝福する民族になる権利を失ってしまいました。今の歴史を理解するために、これはとても大切ですよ。神様はイスラエルからそのすべての国々を祝福する権利を奪い取って、もう一つの国民に与えてくださいました。誰にお与えになったでしょうか。第一ペトロの2章の9節を見てください。第一ペトロの2章の9節、簡単に言うと、神様はそれをイスラエルから取って教会に与えてくださいました。第一ペトロ2章の9節、しかしあなた方クリスチャンだけですね、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、見てください、聖なる国民です。クリスチャンは一つの国民ですよ。神の所有とされた民です。なぜ？それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ずっと神様は旧約聖書の中でイスラエルを通して働いておられます。しかしイスラエルは神様のしもべと神様の御子を拒んでしまいました。人の働きの一生から神様は教会を通して働いておられます。神様は 大命令を誰にお与えになりました？イスラエルですか？いえ、最初の教会に、全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。でもね、今日これを説明する時間がないけど、ローマ人の手紙の11章になると、神様が再びイスラエルとして働く時期が来ます。でもね、今2019年に神様は私たちを通して働いておられます。福音の述べ伝えておられます。さあ最後に、これからもう少し簡単になりますので、ここまでよく頑張ってくださいました。この例え話の中に、そこに戻りますけど、目立つことが3つあります。まずキリストの預言です。もう一回マタイの21章の38と39を見てください。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産の手に入れようではないか。そして彼を、キリストを捕まえて、ブドウ園の外に追い出して殺してしまった。ここでイエス様はご自分の死を予言しました。これ大切です。なぜかというとね、今でもね、イエス様は死ぬつもりじゃなかったよ。ローマ帝国に対する、反逆のリーダーになってイスラエルをこういう解放するこういう務めであったけど、ちょっとやりすぎて最後にこういう殺されてしまいました。ブー違います、ね、皆さん、イエス様は何度も何度も何度もご自分の死を予言しましたよ。見ましょう。マタイ16章21節。マタイ16章21節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから 農夫たち多くの苦しみを受け殺されて、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと書いてあります。17章の22と23を見てください。彼らガリラヤに集まった時、イエスは彼らに言われて、人の子は今に人々の手に渡されます、そして彼らに殺されるが三日目によみがえります。そして20章17節19節、次にイエス様はご自分はどうなるか予言しましたよ。20章の17節から、さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たち、農夫たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます、そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。イエス様は何度も何度も何度も自分の死を予言しました。だからね、皆さん今日イエス様の死について3つのことをぜひ学んでください。まずそれは事件ではありませんでした。それは事件と言わないでください。神様の計画でした。2番、キリストの死は殉教者の死ではありませんでした。殉教者の死と違います。3番、イエス様の死は殺人ではなかった。ヨハネの10章、見てください。ヨハネ10章17節。殺人ではなかったよ。もちろん、イスラエル人とローマの兵隊に殺されましたけど、この箇所を見てください。10章の17、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。見てください。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。イエス様がおっしゃいました。私たちを罪の罰から救うために、イエス様は自ら喜んで自分の命を捨ててくださいました、ね。第二にこういうこの歌詞の中で目立つことは神様の忍耐。マタイに戻って見てください。ブドウ園の持ち主はしもべを使わせました。農夫たちはそのしもべを殺してしまいました。ブドウ園の持ち主はまたしもべを使わせました。農夫たちはそのしもべを使わせました。ブドウ園の持ち主はまたしもべを使わせました。そのしもべは殺されました。皆さんにお聞きし、皆さんはそのブドウ園の持ち主だったらどうしたと思いますか？ん？私もう短気です。せっかちですよ。ん？もし私はそのブドウ園の持ち主だったら、人々が41節でやったことをしたと思いますよ。情け容赦なく殺す。最初のしもべが殺されたら、私は兵隊を、数人拾って、あそこにいたの農夫たちをやっつけって言ったと思いますよ。しかし、この持ち主は、もう驚くべき忍耐を表したね。似たように彼は神様を表しています。神様の一つの特徴は、驚くべき忍耐です。私ね、この話してもいいんですか。私神様だったらね、非常に悪いことをする人を殺すために稲妻を使うと思いますよ。英語にはね、 非常に面白い単語があるんですよ。ZAP! Z-Z-A-P! ZAP! ですね。ZAP はね、人を、例えば、レーザー光線と殺すという音です。ZAP! ですね。だからね、私神様だったらね、人が非常に邪悪なことをしたときですね。ZAP!ね、じゃあ、他の人、日曜学校の騎士会士です、これは。例えばね、人が銃を持って学校に入って子供を殺したときに、ザッ私神様だったら、政治家が、こういう市民を守るべきなのによく賄賂を取って、もう自分の無理にも儲かるばかりの目的で、ザッね、青年に麻薬を売るという麻薬番人も、ゼロですよ、ね。私は神様だったら。しかし、聖書の神様は私とは違いますね。深いんだよ。持っておられるお方です。第二ペトロの三章の九節を聞いてください。誰でも神から、ごめんなさい、違います。それはヨハネ。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのでありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。旧約聖書に神様次々に預言者たちを使わしました。新約聖書には一人を使わしました。この世は息子を拒んで殺してしまいました。今神様は全世界に宣教師たちを使わしておられます。多くの宣教師たちは迫害されてます。殺されてますよ。しかし、忍耐深神様はずっと待ってます。ずっと待ってます。できるだけ多くの方々に福音を聞いて救われる機会を与えて待ってますね。でも第四、この例え話の中に目立つことは神様の怒りです。神様の怒りです。人、石の上に落とせるというような表現を使ってますけど、神様は憐れみ深い神様です。そうです。愛に富んでおられるお方です。そうです。忍耐深いお方です。そうです。でも、神様の憐れみと愛と忍耐が怒りになる時期が来ます。この例え話をそれを教えてますよ。皆さん、見なくてもいいけど、黙示録にあるこの箇所を聞いてください。6の17、身怒りの大いなる日が来た。14の10、神の怒りの杯、神の怒りの葡萄酒。15の1、神の激しい怒り。15の7、神の身怒りの満ちた7つの金の鉢。16の1、神の激しい怒り。16の19、神の激しい怒り。19の15、神の激しい怒り。神様の忍耐が怒りに変えて、そして恐ろしい裁きの日が来ます。キリストを拒んだ人々はみんな神様の御座の前に立って裁きを受けなければなりません。この時、彼らを裁く神様は愛と憐れみに満ちておられる神様ではなくて、怒りに満ちておられる神様です。じゃあ、今日これを聞いて私たちは二つの必要を感じるはずです。まず神様に感謝する必要。ね、私たちには福音を聞く機会、イエス様を信じる機会があったから私たちはその恐ろしい裁きから救われてます。だから私たちは日々自分の救いを神様に感謝すべきですよ。私の毎朝の祈りはこれで始まります。神様、私を救ってくださってありがとうございます。これが始まるんです。そして第二に、私たちは熱心に伝道する必要を感じるはずです。 多くの場合ね、まあ認めましょう。私たち怖いから。他のクリスチャンにイエス様のこと話さないね。話したら彼らが怒る。怖い。ね。のけ者にされることを怖がってます。迫害とあざけりを怖がってます。もし、恐れを私たちの伝道を妨げているなら、それは私たちはまだよく理解してない裁きの日が来るんです。その日、私たちの家族、友達、近所の方々、職場の方々、この教会の周りに住んでいる方々、怒りに満ちておられる神様の前に立って裁きを受けるんですよ。私たちはこれを知っているから、私たちは恐れを心から追い出して、大胆に福音を述べ伝えなければなりません。